ファッションで自己実現。ファッションで自己実現。パーソナリティはファッションコンサルタント、日本カラーコーディネーター協会パートナー、ファッション大好きの68歳、みんなの応援団の幸子先生です。お一人お一人の人生をカラーの活用と似合うファッションで笑顔でハッピーに過ごすのを応援します。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。ございます。レッドチャンネル朝6時からの放送の始まりです。チャンネル名はファッションで自己実現、幸子先生です。私の好きな色は情熱の赤色、そして心はいつも一生懸命、そんな私です。今日のテーマは、ほとんどではないかもしれないけども、日本は4月から新年度が始まるところが多いんじゃないかなと思っています。その新年度に向けた準備はできたかなっていうお話です。いろんな方の新年度があると思うんですけども、今回は新社会人の皆様へのお話にしていきたいなと思います。今まで、高校だったり大学だったりいろんなところで、勉強し学びをしてきたかなと思います。いろんな選択をして学校に行っていると思いますので、自分の好きを生かして内面磨きのお勉強をされたのかなと思うわけですけども、その内面を生かして就職活動、いろんなことをプラスしながら就職活動をして、そして内定という、そういう運びになったんじゃないかなと思うんですけども、今回は、その中でいろんなできることをお話ししていけたらと思います。みんなは、どんな職種を選んでいっているのかな？そして、みんなが入った企業の個性、企業の求める人材だったり、企業の個性はどんなものなんでしょうか。とても伝統的な会社もあるかもしれないし、みんなが思う、ちょっと古臭いかもって思うところもあるかもしれないし、いろんなところがあると思うんですね。なんですけども、自分で決めたところ、その中で自分を生かすにはどんなことがあるのかなっていうのを少しお伝えできたらと思っています。ということで、自分の魅力分析のお話をこれからしていけたらと思うんですけども、さてさて、先ほどからお話をしている内面、自分の内面を知るっていう時に、色はですね、色彩心理を使っていきます。さて、あなたの好きな色は何でしょう。一色だけをちょっと考えてみてください。そして日頃はあんまり色についての追求をみんなしたりしないと思うんですけども、結構調べてみればネットで検索ができるもんなんですね。はい、好きな色なんたらって何色とか、検索するとその色のヒットする色の特徴が出てきます。その時の心理も出てきます。ということで、主だったところを紹介してみたいと思います。 例えばですね、好きな色何色ですかって聞きました。青ですとかブルーですとかって答えた人は超真面目で几帳面な性格です。自分の洞察力を信じる、マイペースタイプです。とっても誠実で向上心を失わない努力家ですという青のタイプ。じゃあですね、赤いきますね。赤、明るく行動的で攻撃的な一面があります。性格の強さを持っており、無我、唯我独尊、自分を信じて突き進むタイプです。大きく二つに分かれましたよね。そして次、白ご紹介します。白の方はですね、まだまだ出来上がっていないのかな。本当の自分を知りたいって思っているそうです。孤独を愛し、シンプルなライフスタイルへの憧れが強い人です。はい、じゃあ黒いきます。黒好きですとかっていう方多いですけど、その方は自分への強いこだわりがあります。自分の気持ちに忠実でありたいと、そのことにとらわれすぎていませんかっていうことで、ちょっと受け入れられないところもあるのかなっていう、そんな風に、好きな色でいろんな風に、自分が見えてきます。例えばですね、私よくファッション診断して好きな色は何ですかって聞いた時に青って答える方って学校の先生だったり市役所に勤務される方、それから介護看護婦さんっていう医療関係の方が結構多かったりします。そりゃそうですよね。学校の先生が自分勝手にいろいろやっちゃうと、日本国の教育がちょっと変則になったり、市役所とかもみんなで動いてますので、ちょっと厳しい感じになりますよね、自分勝手って。逆に赤好きだった人は、やっぱり独創的な感じで、どんどん、新鮮なものを、変化を求めていくタイプなので、例えば私はここが好き、この色が好きですけども、ブランド開発をしたり、商品開発をしたり、そういうところが合ってるのかもしれないですね。なんですけども、私ファッションが好き、ブルーが好きっていう人がいたとしますよね。例えば、私広報の担当になっちゃいましたみたいな。そういう時はしっかり分析をして、そこからきっちり安心をして進んでいけばよいので、新しい仕事は自分の性格、持ってる性格をうまく使って、いろんなやり方があるので、だから私は合わないっていうわけではありません。ということで、好きな色からのお話でした。はい、じゃあもう一つ、好きな色っていうか色からの、お話をしていきたいと思います。いつもはですね、第一印象、色について、あなたはどんなファッションが似合いますかっていう色の、似合う色のお話をしたり診断をしたりとかしているんですけども、ビジネス、仕事においての色の使い方はもう一つ、演出っていう、やり方があったりします。今日は、いつもね、白黒好きだったらお家ではそれを着ればいいし、カジュアルの時は似合うファッションでいいと思うんですけども、お仕事の時はその仕事場に合わせたりとか、今日会う人だったりとか、商談の内容だったりとか、いろんなところに合わせて、色を選んでお洋服を着ていけばいいかなと思っています。皆さん最近テレビを見ていますか？最近、アメリカではトランプさんが、トップになられたわけなんですけども、トランプさんの、大統領になる前のネクタイは、自己主張するときはオレンジ寄りの赤、 そして、ちゃんとしたお話をするときはブルーのネクタイをされてました。それも地味な色ではなく結構明るめの鮮やかな色のネクタイをして出ていらっしゃった時が多かったんですけども、今回大統領に就任されてから初めてテレビで見たトランプさんは紫色のネクタイをされていました。初めて見ました。紫はやっぱり伝統的なというかアメリカをファーストにしていくっていう考え方で今回首相になられているわけなので、そういうのを演出されているのかなと思います。ということでですね、次は好きな色からの色のお話だったんですけど、次は色のイメージで検索をしてみると、またそれもネットで検索ができるので、じゃあどんなのがいいのかなっていう、そういうのも、見てみてください。例えばですね、何色にしましょうかね、何色にしましょうか。じゃあだいたいメンズのですね、スーツは紺色が多かったりとかするんですけども、紺色はその人の人物像を知的な感じっていう風に表現をします。なので、スーツ着ていくときってやっぱり会議だったりちゃんとご挨拶に行くときにスーツを着ますので、なので知的でなんかそのお話に信憑性があるというか信頼できるというか、そういう時に着ていく色なのかなっていうふうに思います。そしてですね、例えばどっかにワンポイントで赤を入れるとするとですね、それはとっても活動的に見えたりとかするので色によって、変わってきます。そしてグレーとかのスーツだったり、女の子だとスーツグレーだったりとか着ると思うんですけども、灰色の色っていうのはちょっと消極的な感じなので少し控えた、感じになりますので、ちょっと自己主張っていうところでは目立つとかそういう意味では少し弱いかもしれないので、ブラウスだったりそのインのところで少し明るめにしていった方がいいかもしれないですね。そういうふうに、色は演出をしていくことができるので、特にスーツ、そしてメンズだとネクタイ、最近ネクタイ少ないかもしれないんですけど、ネクタイは窮屈な感じがするけれども、ちゃんとした感じに見られたいなって思うときは、最近流行りの T シャツのスーツもいいかもしれませんけども、使い分けをしながら、ぜひネクタイを活用してみるのもいいんじゃないかなって思います。はい。ということで、前半のですね、カラーっていうのは、カラーのイメージでも使えるし、皆様の、自分の中にある内面っていうのを探るとき、そのときの気分もわかることができるので、また検索してみてください。はい、ということでジングルお願いします。
夢の種放送局、
はい、前半のお話どんな感じでしたか？私、企業研修に行かせていただくことがあって、社会人1年生の新入社員研修だったりの、お話に行かせていただくことがあります。そしてその時に、人事の方から言われることがあって、最近って離職率がとっても高いんですよって、せっかくね長い時間いろんなお話をしながら、最近インターンシップとかもあるじゃないですか、でコミュニケーション取りながらやっと社員さんになって仲間としてお仕事ができる って思って入ってくださったのに、そこからなんでなんだろうって人事の方は思ってるわけなんですね。じゃあそんな離職率が高いぞって言われてる最近なんですけど、なんでかなっていうふうに私なんか考えてて、もったいないなって思うんですね。なのでそんなお話を少ししてみたいなと思います。最近人材不足ですって、もっともっとこれからって、若いみんなは人口少ないので活躍する場面が逆に増えるということですよね。チャンスいっぱいあるっていうことだと思うんですね。なんですけども、それがね、みんなの個性が全てが会社で活かせる体質というか、そこでがっかりしてみんなすぐに、人材不足なのでどこでも就職ができちゃうから、なので離職してまた新たなところにチャレンジしていかれるのかなと思ったりするんですけども、会社の中っていうのってなんか全てが自分の思うようにはならないことが多いですよね。そしてそれに慣れたりとかするのには少し時間がかかるかもしれないし、そこがしっかりわかるまではいろんな自分のいいところとかを周りにアピールしながら体感して、そしてもっともっとチャンスっていうのがあると思うから、みんなを生かそうと思ってる企業さんというか会社の思いを少し受け入れて、そこにチャレンジするのもいいのかもしれないかなと思います。そしてね、会社、ぜひぜひなんですけど、最近の会社の求めていることは、Z 世代っていうか、皆様なんですけど、インターネットが普及をして、もうちっちゃい時から携帯電話を持ち、タブレットを持って学校でお勉強してきた皆様のノウハウというか当たり前を会社の中に生かすことをとても期待しています。なので、みんなの力をぜひ会社の中に生かすように伝える力を持ってほしいなと思っています。今いろんなことが大きく変わろうとしていて、企業も会社によって変わろうとしている速度がいろいろなので、嫌だなぁと思った会社ほどみんなの力を発揮できる場面がたくさんあるんじゃないかなと思っているので、よくよくキョロキョロして、自分を会社の中で生かすっていうのも確認してみるのもいいかなと思います。ごくごく最近、本当に最近の話、私の中で、いろんなチャレンジをしていることの中で、資料をまとめるっていうところの中での一つ、お話をしていけたらと思います。みんなユニクロって知ってますよね、もちろん。ユニクロって、この大変な時代でもどんどん売り上げが伸びてるんですよね。っていうのは知ってるかな？結構年代層の広い方たちが、おじちゃんも来てるし、おじいちゃんもおばあちゃんも、そして若いみんなもみんなユニクロに来ています。もう本当に昔考えると若い方だけだったけど、年代層も広がってきました。じゃあなんでその年代層も広がってきたのかなって思ってたわけなんですけど、会長さんの売上アップをするための法則みたいなやっていくベースっていうのがのお話がこの間聞けてですね、こんな感じだそうです。みんなプランドゥーシーって大学とかどっかで聞いたことあると思うんですけど、何かするときってプランを必ず立てますよね。プラン、そして do で実行して do see なので、そしてやったことをチェックして、そして次アクションなので、またいいところだけ残してまた新しいことをやっていくっていう、そういう流れなわけなんですけど、その中の比率が ユニクロの、柳井会長さんはですね、計画は 10%、 あとは実行が 90% だと。だからいくらいいこと考えても、それを実行して、実行するまでの過程だったり方法だったり、そういうのがないと、それは実現していかないですよねっていうお話をされてました。まさにね、最近夢見がちに計画はたくさん組めますけど、じゃあどこまで実行できているのかなと思うと、ちょっと私も結構実行型ですけども、まだまだだなっていうふうに思いました。で、今回ね、売上が本当に上がっていかれてはるわけなんですけど、新しい、まだ進出してない外国の国でも、ユニクロっていう、ブランドを出すためにどんどん進出されていますし、商品開発をいつもされているわけなんですけども、そのね、商品開発をする前に、消費者の人が欲しいものは何ですかとか、困ってることは何ですかっていう消費者ニーズを探ったそうです。で、その欲しいって思ってもくれてるものを、商品化本当にして、そして開発をして商品並べていったそうなので、それは消費者ニーズに合っている商品がそこに来ると、人数がたくさんいると売れますよね。なので、いろいろそういうね、SDGs にもチャレンジされていますし、商品開発にもチャレンジしているし、お店を増やしていくことにもチャレンジをされているわけで、チャレンジ忘れると、実行してないといろんなことって前に進まないっていう、そんなお話があったので、ぜひみんなもですね、何かこの会社の中でこんなことしたいなっていう計画があれば、身近な方にお話をしたりとかして、そしてあとは実行、一人ではできないと思うから、いろんな方に協力を仰げるようにして、ぜひチャレンジをしていってもらえたらと思います。ということで、ちょっとファッションとは違うお話もありましたけど、自分を生かすっていうことは、内面と外面とがイコールになって、アピールができて、それを信じてもらえる、そこからが第一歩になるかなと思うので、ぜひですね、おもてなしの気持ちで会社の皆様に自己アピールするためのお洋服の色だったり形だったりを改めて、まだ間に合いますから、改めておさらいをして、よしこれでいくぞっていうお洋服で、会社に行ってください。はい、ということで、ジングルお願いします。
夢の種放送局。
はい、今日は新社会人の方への提案をさせていただきました。SDGs っていう中には、働き方改革っていうことをとても大切にされていて、人を生かすとか、それから多様性とか、そういう、受け入れていただける場面がたくさん、チャンスがある時代に今入っています。その時代の中で自分を生かしていくためには、自分の個性をしっかり見極めてもらって、好きを追求していくのがおすすめです。好きなことってなんか頑張れませんか？大変なことってたくさんあって、何をやっても大変なわけなんですけども、言われてすることってとってもめんどくさいって思っちゃいますけど、自分がやりたいって思ったことだと頑張れますよね。なので、私は、社会人というか、会社にお仕事させてもらってた企業人だった時には、私は社長さんですって思って自分の仕事をしていました。なので、自分事として、 担当になったお仕事をこなしていこうと思うと、それについての深掘りもできるし、勉強もできやすいし、楽しんで勉強ができるかなと思うんですね。なので、その積み重ねが、楽しいし、大変かもしれないんですけども、仕事の充実につながっていくので、そんな風にしてみてください。してみてくださいというか、するのはいかがでしょうか。はい。ということで、私のですね、みんなに対してできる提案っていうのは、ファッション診断だったりします。忙しい方、なかなかファッション診断を投資して、診断に行くっていうのは難しい方もたくさんいらっしゃると思うので、SNS の活用の今時代ですから、ファッションフォト診断はいかがでしょう。パーソナルカラーだったり、顔タイプ診断だったり、骨格スタイル診断だったり、お悩みの部分、知りたい部分をお知らせすることができます。最近入手したメイクの方法とかもあったりとかしてですね、なかなか自分の顔って好きになれませんよね。女性の方は特にメイク一つで、顔が変わっていきますので、そんなお話もできるかなと思います。何か悩みがあれば、連絡をください。幸子先生は、新社会人の皆様にと一緒にですね、ファッションで自己実現の伴走をしていきたいと思っています。じゃあ、今日のエンディングです。お話聞いてきたけど、この人どんな人って思ってるかもしれません。2024年までの活動は、岡山ウィズファッションで検索をしてみてください。もし、いろんな診断してほしかったら、そこから連絡がつくようになっていますので、ポチッと押してもらって、メールでもいいですし、お電話でもお受けすることができます。はい。人生を笑顔でハッピーで過ごす。ファッションで自己実現の番組でした。皆様にとって今日が素敵な一日になりますように。いってらっしゃい。
Take you.